I wanted to return to the period around 1957 and to ask you about having established the crystal production, your personal efforts to design the infrared gas analyzer. Yeah, and could you tell me about how you went about designing this new instrument?
で、1957年あのあたりの話に、はい、あの戻りたいんですけれども、うん、まああのその、光学用の結晶ですね、はい、あの結晶の、はい、まあ、生産が本格化、され、はい、いたしまして、はい、でその後あの赤外線の、はい、あのガス分析系、はいはい、のあの生産というところに行くんですけれども、うん、どのような形でその設計、その赤外線の、ガス分析系の設計に至ったのかというあたり。うんうん、
これはね、あの実はちょうど私が初めてアメリカへ行ったのが、何年58年ですか。ですから社内で赤外線分析系というものを採用しようということを決めたのが57年ぐらいだと思うんですね。まあ結晶も一応生産ができるようになって、いよいよ本格的にこう。でもその辺から急激にですね、ガス分析っていうのはガスクロマトグラフ法による方法っていうのがもう圧倒的に優勢になってきて、赤外線方式っていうのはもうダメだということに世界的になってきたんですよね。でも世界的というと日本でそういうことになる。それでまあそのアクリル年58年に僕はアメリカへ行くときに、まあ一つの目的っていうのは一体アメリカではその赤外線ガス分析系っていうのはどういうふうに考えられてるかということをまあ調査もしたかった。
In 1958, I visited the United States for the first time. And before that year, in 1957, since we became able to establish the full production of crystals of ourselves, we decided to introduce the IR.The gas analyzer. However, soon after that, there was the drastic growth of gas chromatography, the analysis system, and which became dominant in the marketplace. It was a very sudden trend. And in Japan, the people said that the IR gas analyzer is not good anymore. In the next year, 1958, when I had a chance to visit the United States, my main objective was to investigate what is the status in the United States in terms of IR gas analyzer.
それで、まあ、結局日本の状況っていうのは結局アメリカの状況がそうだから日本もそうなったんだということが分かったんですが、アメリカではもう圧倒的にガスクロマトグラフィー法によってもう赤外線方式っていうのはもうほとんど問題にされてない状態だったんです。
And I found that the Japanese situation was just a reflection of what was happening in the United States.Around that time, in the United States, the gas chromatography was the dominant the analyzer in the United States, and so the infrared the analyzer was not taken seriously anymore.
ただその業界誌にアプライドフィジックスという会社がアメリカにあって、その会社はかつてその赤外線方式のガス分析をやってたので、一体そこがどうなってるかと思ってそこを尋ねたんですね。
アプライドフィジックスですね。But I read the magazine which said that the company named Applied Physics was doing IR, the analyzer. Therefore, the taking the opportunity of visiting the United States, I visited applied physics to see what is happening in IR.
で、その親父さんがですね、と会って、僕はその絶対赤外線ガス分設計をやりたいんだけど、一体アメリカっていう国は全部ガスクロマトグラフィーになってるわ、あなたのとこどうだって言ったら、彼は、いや、全然カテゴリーが違うんだと。だから赤外は赤外線のすごくいいところがあるんで、で、自分とこはもちろん赤外線を続けるんだ、こういう話やったんでね。で、まあ私もそこで勇気を得て、やっぱりそういう人が世界に一人は多いんだなということで、まあ今度はようやく日本に帰ってきましたね。それで赤外線方式をやろうということになったんですが、赤外線方式っていうのはもともと、まあドイツで開発された方式がありましてね、まあそれのアリューみたいなものがまあ広がってるんですが、もともとマイナーな商品なんですよ。だからそんなにその文献も少ないし、商品もそう、まあそう出てないわけですね、その実用的に。それでもほとんど、まあ基本的原理というものは分かってましたんですけど、ほとんどそのなんていうかな、その見本になるようなものはなかったんで、自分でですね、やっぱり基本的設計をして作り上げたんですね。
And I talked with the president of the Applied Physics, I asked him that I want to try the IR gas analyzer. However, in the United States, gas chromatography is dominant. And what's happening in IR gas analyzer? And his reply was that the IR and gas chromatography is totally different in the category as analyzer.
Mm-hmm.
So IR has its advantage. Therefore, he said he's going to continue to produce the IR gas analyzer. And so I was very encouraged by his words. And with that words, I came back to Japan. And I decided to do the IR system, gas analyzer, on my own. And originally, our IR gas analyzer system was developed in Germany.
Mm-hmm.
And the similar systems they had become prevalent in the world. However, as the product, it was rather minor, the products.
Mm-hmm.
So the literature was quite limited, and also the number of the products were very limited, only a few were available. And so although the basic theory was understood, there were no good examples I can find. Therefore, I decided to design the IR gas analyzer myself, and I produced the analyzer.
Thinking of applied physics, was that Howard Carey, or was that who was the president of applied physics?
Applied physics の社長さんというのはハワード・キャリーさんですか？どなたでしょう？
いや、ちょっと前は忘れちゃった。
Sorry, I don't remember the name.
Were they based in California?
カリフォルニアの会社ですか？
うん、
Yes.
Yeah.
Okay. 多分
カリフォルニア。
Which instrument companies did you visit during that trip?
で、そのアメリカに行ってらっしゃるときに、他にどういう、その計測器メーカーを回られ
た
の？
それは最初45日っていうのは、今は名前なんていうのかな、今昔の生産性本部って言ったんですよ。今は何ていうのかな、ちょっと名前変わったと思うんですが、日本生産性本部っていう団体が ただ一つその産業界でチームを組んでですね、そのまあ政府に申請してそれが許可を取れればそのアメリカのビザが取れるということで、ね、僕らも最初の45日はその計測器の団体でこう行動しました。ですから、
うん、
まああのフューズエアクラフトとかハニーウェルとか
フューズエアクラフト
それからあとハニーウェルですね、
ハニーウェル
それからパーキングエルマーとか
パーキングエルマー
パーキングエルマーそれからヒューレットパッカーとか
ヒューレットパッカー、
はい、まあ要するにアメリカの、うん、まあ代表的なでかい会社ですよね。でまあその分析っていうのはまあそのまあ一部としてやってる、ちょうど日立が分析やってるみたいなんですね、はい、で専業のとこっていうのは2、3もありましたけど、ちょっともういやなんか報告書ありますからそれ調べたら分かりますけど、ちょっと今ここで名前が分からない、うん、そこらあとはまあそのいわゆるナショナルビューオブスタンダードとか
ナショナルビューオブスタンダード
いわゆる日本、アメリカ標準局というんですかね、
MBS、
それからまあなんか国立の要するに研究所とかね、まあそういうのも、まあ、45日間かかってくるぐるっともあったんですけど、あと僕は45日ほどは自分の好きなところいうこともありましたね。まあそれは大体中小企業なんですが、あとその世界に使うそのマイクロフォンを使いますんでね、マイクロフォン、いわゆるこのマイクロフォン、
マイクロフォン、
その原理を使うんで、
はい、
でその薄いチタン膜がいるんですよね。でそれは日本でできないからそれを買い付けに行ったり、それからあと僕はその時にね、やっぱり原子力、その頃日本はもう原子力ということについて解禁になってましたからね、まあもちろん原子爆弾は作れないけど、その原子炉とかいうのはまあそのアメリカから輸入したりしてたんですが、もう一つ調べてたらジェネラルダイナミクスっていう会社の、ゼロパワーの原子炉があるんですよ。でこれはポリエチレンの中にウランの燃料を入れて燃料棒、
ポリエチレン
っていうプラスチックですね、はい、この中に
ウランを入れて、
ウランの燃料を入れて、でそれを制御棒と一緒にこう使うとそのパワーはゼロなんですけど、ニュートロンだけがうまく取り出せるっていうのがあって、その原子炉を僕は輸入しようと思って、でそこへ話しに行って、いろいろしてて、そこで、まあ、その時10万ドルやったんですけどね、これは安い買い物やとか、人儲けしようと思って帰ってきて、で、通産省に行ったら、もうものすごく怒られた、お前、何を考えとんやっちゃうわけでね、まあ、それは失敗しましたけど、まあ、そういうことで、うろうろと45日間、アメリカ回ってくれた。
The first 45 days, there was the part of the tour.Over the Japan Productivity Center. The organization has changed its name, I believe, but then it was called the Japan Productivity Center. And all the analytical instruments, the industry got together to visit the United States to see what is going there.And the names of the if we apply the visa for that purpose to see what is happening in the United States, we were able to get the permission by the Japanese government. Therefore, as the industry, as a group, we applied for the visit, and it was the permitted. Therefore, we were able to visit the United States for the 45 the days. So fused aircraft, the Honeywell.
Mm-hmm.
And the parking Elmer And Hewlett Packard, those are the representative of the companies. Those are all big companies. So just a part of their business that is analytical instrumentation, yes. Just like Hitachi's the case.
Right.
And there are some small companies which are exclusively doing the analytical instrumentations. Mm-hmm. I don't remember the name of the companies now, but if I read the report of that time, I can find the names, but now I don't remember.
Sure.
And also we visited NBS, National Bureau of Standard, mm-hmm. and other national research institutes mm-hmm. in the first 45 days. And after that, I took my own trip to visit some small and medium enterprise by myself. For the infrared analyzer, we need a microphone, the principle, mm-hmm. and we need the thin titanium film
right.
For that. Therefore, I went to purchase a thin film of titanium.
Mm-hmm.
And also, in Japan, the nuclear reactor was okayed at that time. Of course, it cannot be used for military purposes mm-hmm. at all. However, as the reactor, it was okay.
Right.
Therefore, I visited the General Dynamics, and there was nuclear power, the generation or facility or equipment called Zero Power.
Mm-hmm.
If you input the uranium the fuel into polyethylene. Mm-hmm. And if you put the control board in that,
mm-hmm.
Although the power is zero, you can extract the just the neutron
right.
The out of it. And it was $100,000, so I thought that this is a very good buy, so I decided to buy one and mm-hmm. brought that back to Japan. And I visited the then called MITI, Ministry of International Trade and Industry, for permission. But I was severely scolded by them. Why did you bring this kind of equipment back into Japan? So that kind of my personal trip was the latter half of my visit.
During that trip,
excuse me.
Sure. During that trip, did you find further information about people who were producing non-dispersive infrared gas analyzers?
で、その、ご旅行の間に、視察の間に、はい、非拡散型ノンディスパーシブな、うん、赤外線の装置を作ってらっしゃる他の方々について何か新たな情報っていうのは結局得られたんでしょうか？
全然ありません。
No, no, no.
I understand that another member of the study group on the tour was a general manager from Hitachi, and that was the beginning of the relationship between Horiba and Hitachi.
で、そしてもう一つその米国視察団の仲間の方に当時日立でジェネラルマネージャーの役職にいられた方とお知り合いになってそれがその後の堀間さんと日立製作所の関係につながっていたと聞いています。
はい、日立私とか日立との関係はさっき言いましたようにシングルクリスタルの関係はあったんですが、まあそこのトップマネジメントと話したのがその時契機でして、まあそれ、まあうちの考えはもう日立でそんなつまらんもん作るなと 全部堀場が作ってあるから、そして、まあ、平地が売りたかったら平地ブランドでも売ってもいいんじゃないかっていう話をそこでしました。
それはシングルクリスタルの時代の話じ
ゃなくて、シングルクリスタルで商売はしてましたけども、はいはいはい、そのいわゆるトップマネ、その舞台のトップマネジメントと親しくなったのは、はい、そのアメリカ旅行中、45日間の旅行中に親しくなった、
はいはい、
でその時に、はい、まあ、私たちの、はい、まあ、その分析の、まあ、小型分析のあなた方を作ったってしょうがないんじゃないかっていう話をして、はい、まあ、してたんですね。
Right. By that time, we already had some business ties with Hitachi Limited in the single crystal business and production. But during the study tour, I was able to meet one of the top management of Hitachi in that particular business area where we were in. So I told him that Hitachi shouldn't continue such a tiny business like making such a small analytical instrumentation. And I told him, why don't you leave that business to us, and if you want, you could sell the equipment we produce under Hitachi brand.
Hitachi も本当は作りたくないものたくさんあったんだけど、まあ仕方がないから作ってるやつもありましてね。で、まあそれなら堀場で作ってくれと。で、その代わり日立ブランドで売りたいっていうことになったんですね。で、堀場も堀場ブランドで今まで売ってたから、じゃあまあその日立堀場っていうダブルブランドでお互いに売ろうかっていうことになったんですね。
すいません。And I knew that Hitachi was actually manufacturing many things which they really didn't want to produce by themselves. And because this encounter and a little discussion we had, they decided to outsource the production of those particular analytical instrumentation to Horiba Limited. And they, of course, wanted to sell them under their brand name, Hitachi. But as we were also producing and selling them under Horiba brand, so we decided to sell those items under double brand, Hitachi Horiba naming.
Yeah.ですけど当時日立はその、ね、ダブルブランドなんていうのことは貸し始まって以来一度もないんで、なんか役員会されたら全面的反対を受けたんですね。
But around that time, it was almost unthinkable for Hitachi to sell any product under a double brand. And if that had happened, that would be the very first case for Hitachi in the history of the company. Mm-hmm. And actually, that proposal of selling this item under double brand was adamantly opposed in their board of directors meeting.
私とこも単なる下請けでないんで、我々の商品をあなたのとこ売るんだから、ダブルプランとは当然の話だということで、まあ、向こうの担当の、まあ、専務がいましてね、その最終的一番トップが、でその人に話したんですが、その時に日立ホリバーでなしに、僕はホリバー日立だと。堀場の商品ですからね。で、堀場日立だっていうんですが、またこれで大問題を起こしたんですね。
On the other hand, 堀場 wasn't just a subcontractor of any major companies, we didn't want to give up this idea of double brand selling. And we had a discussion with Hitachi's senior managing director, who was the key person on Hitachi's side about this whole issue and the project. But their idea continues to be even if they were going to sell the item under Hitachi, under double brand, they would like to name it Hitachi Horiba. But our position was to sell it under Horiba Hitachi brand, because essentially that was our product.
で、それで3ヶ月間ぐらい暗礁に乗り上げてたんですね。そしたら Hitachi の役員の中で海外担当の役員の人がいましてね、その人は堀場さん絶対日立ち堀場にしときなさいって言うんですね。でどうしてかって言ったら、大体その親会社の方が分母になるんですね、向こうは。ですから、まあ、日立場合堀場とこう書くのは、これは日立のサブシデアリで、堀場という親会社の子会社の日立っていうものの製品だから、こういうふうに書いたら必ず海外出した場合は絶対その方が得だ、だからあなた絶対そんな堀場日立なんてやめておきなさいと言われた。あ、そうか、なるほど、英語で書いたらそうなるんやから、で直ちに僕は OK 出した。
So, over this particular issue, the two companies were in a complete deadlock over 3 months' time. But then Hitachi's board member, who was in charge of overseas business affairs, approached me saying that Mr. Horiba, Dr. Horiba, you should go for Hitachi Horiba and not the other way around. Because when written in English, the name which comes after implies that that is the parent company of the other one which comes first. For instance, in writing such as Hitachi by Horiba, it signifies that Hitachi is a subsidiary of a company named Horiba. So in overseas markets, having your product under the name of Hitachi Horiba would put you in a much better position. And having heard that, I gave an approval or agreement right away.
現にその英文のカタログをばらまいた時にね、本当日立っていう会社知らない人もたくさんあって、その堀場の子会社の日立っていうとこはどんな会社なんだっていう質問を受けたとこもたくさんありましたけどね、まあこれ成功したわけ。
Well, as a matter of fact, that strategy was very successful. When we produce English brochure of this particular item, there were many people in overseas countries who hadn't heard the name of Hitachi as a Japanese company. And we received many inquiries about what this company named Hitachi, who was supposed to be a subsidiary of Horiba.
Was that device a water analysis instrument?
What analysis? Sorry. What analysis?
Water.
Water analysis. Mm-hmm. この装置は水分析用のものだったんでしょうか？
いや、それだけでなしに、まああのもちろん pH もありましたし、それからまあ当時日立が作ってて、日立も堀場も作ってた。装置は全部日立堀場にした。でそれで日立の生産を全部ストップして全部堀場が作るようになったわけです。その代わりダブルプランで出そうっていう。で日立のオリジナル商品とか堀場のオリジナル商品は日立堀場っていう名刺はつけない。お互いに日立は日立堀場を共通に作ってたやつをまとめて堀場が作って、それはダブルプランドで。
Actually, that double brand was applied not just to water analysis equipment, but to pH meter or all devices which had been manufactured by both Hitachi and Horiba until that time. And with that strategy, it was agreed that Hitachi would terminate all of their production of those items which were produced by two companies commonly, and were to be sold under the double brand of Hitachi Horiba. On the other hand, the equipment which was original to Hitachi and the ones original to Horiba were kept separate.
How important was that relationship with Hitachi to the growth of Horiba? In the late 1950s.
で、この日立さんとの関係ですね、うん、これは1950年代後半の堀場製作所さんの成長発展に、うん、どのような重要性を持っていましたか？
まあ、一番私のメリットがあったのはいろんなその素材の問題とか、それから、まあ、エレクトロニックスがその頃からどんどんとその IC に変わっていく。でそうすると我々のところにはそういう開発技術とか研究自体がないんで、前から日立の技術をいろいろ欲しいと思ってたんですけど、絶対 そういう関係会社にならないと日立は技術を出せなかったんですね。それでまあ日立堀はダブルブランドをそのやろうという時に日立の資本も入れて、社外役員も日立から一人導入してですね、完全な日立のまあ関係会社になったんですね。子会社ではないけれど、いわゆる関係会社で、そうすることによって日立の特に中央研究所とか、あるいは日立研究所の成果というものが、まあもちろん全部がタダではないですが、タダでもらえるものがあるし、まあ例えばお金を払ってもですね、そういう技術が堀場の方へこう導入されると、まあ、いうことで、我々研究開発の分野においては日立の技術が相当入ったということと、まあ、もう一つは、まあ、世界的に見たらどれほど日立がブランドは分からないけど、まあ、そういうと大体その専門分野の人はやっぱ日立が日本の、まあ、電気関係では最大の会社だと、まあ、そこの関係会社だということで信用もできたし、特にまあ金融関係なんかはやっぱり日立がこう関連のある会社なんだということで、まあ有利になったということは確かに我々にとってプラスでしたね。
Yes, I can cite several advantages which we were able to get out of this relationship with Hitachi. And the greatest benefit, I think, for Horiba was that we were given the opportunity to introduce some of the R&D resources and technology Hitachi possessed at the time. In those days, there were various technologies related to materials,And in the field of electronics, more and more focus was given to ICs. But those were the areas where Horiba didn't have any particular R&D resources in those days. And actually, even by that time, there had been various technologies we wanted to utilize which Hitachi possessed.However, in those days, that was one of the Hitachi's policies was that they would be willing to disclose some of their R&D intellectual properties only to affiliated companies, or subsidiaries, so to speak. And with the developments of this business style of a double brand strategy, we actually agreed to receive their equity investment in Horiba, and also they sent one outside director to our board. So this didn't make Horiba their subsidiary, but we became one of their affiliated companies. So this finally allowed us to utilize or tap the R&D resources they possessed in their central research laboratories and other smaller Hitachi's laboratories. Of course, it's not that those intellectual properties were disclosed to us free of charge at any time, but there were some of the things which were given to us free of any charge, and there were certainly some R&D resources we were willing to purchase from them. So that's the greatest advantage. And secondly, in the in this field among the specialists, Hitachi certainly was well known already as an electronic giant in Japanese industry. And having a business tie with a company like this, of course, added to our credibility as a company. And thirdly, because of this business ties with Hitachi, we were able to receive some favorable conditions in borrowing and whatnot from financial institutions.
To go back to the infrared gas analyzer for a moment, the first analyzer that you designed, could you tell me about the applications for that first gas analyzer? Which compounds did it measure, and who were the intended customers for it?
すいません、じゃあ赤外線のガス分析装置の話に立ち返るのですが、あの堀場さんが設計なさったこの最初の一番最初の赤外線ガス分析装置の応用分野というのはどういうところだったんでしょうか。どういったようなコンパウンドの分析をした装置だったのか、あるいはその対象として考えてらっしゃったその顧客っていうんですか、ユーザーはどういったところだったんでしょうか。
これはね、赤外線のガス分析装置の一番のその特徴っていうのはハイスピード、ハイスピードレスポンスにあるわけですね。したがって私が一番初めにその具体的用途にしたのは人間のそのこの呼吸器です。あの吸う気と吐く気とで、これを測定してですね、そしてその中の炭酸ガスの量から肺機能というのは、要するに酸素を吸ってで、その炭酸ガスを出すわけですね。したがってその吸う息と吐く息を測定すると、その人間の肺のアクティビティが分かるので、それはスッとスッと吐きますからハイスピードなんですね。ガスクロマトグラフィーなんかでは測れない、ダイナミックに測れる、まあ、そういうものを作って医学用として売り出した。
Right. The biggest advantage of IR device was its high-speed response. So the first application which came across my mind was the use of this device for the testing of a human lung function by measuring the exhalation and inhalation of oxygen and CO2. And this human action of inhale and exhale occurs very rapidly, too rapid for gas chromatography to measure in a dynamic manner. So that the lung function testing was the application and to be used in the medical institutions.
Did the development of that instrument for measuring respiration gases, did that connect to your decision to go back to school to earn your doctorate in medical science?
で、まあ、人間の肺機能、吸気呼吸を測るという、それを開発しようと思われた、そのご決心は、堀場さんがもう一度大学に戻られて、医学博士をお取りになろうということを決定された決意と何か関連してるんでしょうか。
いや、全然関係ない。
No relationship whatsoever.
Well, then, could you tell me some of the other motivations that led to that decision?
ではどういう動機からその大学で医学博士になることになったんでしょうか。
これはですね、まあ、もともとそのあれなんですよ、私との上、たくさん大学の人間をこう呼び込んでですね、中小、本当に零細企業だったのに頭でっかちでたくさん入れたんですね。で、そういう連中がまあ、企業気持ちよく働いてたこと働いてたんですが、その時々こう同級生と会うわけですよね、その卒業の同期の人に。ちょっと大きい企業行くと、うん、 そのいろいろ役職に就いたり、あるいはほとんどですね、ドクター持ってるわけね、その工学部出てきた工学部、理学部で堀場へ来たって、これなかなかドクター取れないと。大企業はまあそのドクターを取るために研究所を入れたり、あるいは大学へ戻してドクター論文を書かせたりするんですね。でもまあうちは堀場はそんなこと余裕がないですから、でみんなどうもドクター取れないなって言っても文句言ってたからね。じゃあうちの仕事を、うちの仕事を自分でやってる仕事でドクター取りなさいっていうことで、で現にまあいろいろやって、さっきのシングルクリスタルの人間も理学博士取ったし、 PH やってた人も取れたし、まあそうなんで数名の人が、堀場の開発とか生産部隊の人がドクターを取ったんですよ。でその時に私も、わしもやるから君らもやれってこう言ったんだから、私も何か取らなくちゃいけない。でも私は理学部出身ですから、理学博士になるんですけど、先にそのオーラーっていうのが取ってしまったわけね、ドクターで。同じドクターを私の方が後で取るのは面白くないから、私のやってたその分析を血液の分析に変えて、そして医学部を出した。で医学博士を取る。ですからこれは全く医学に興味があったわけではない。ドクターを取るのを医学部に出したということです。
In those days, although Horiba was still a very small company, we already had hired many graduates from good universities. And those people were quite satisfied with what they were doing in Horiba. But occasionally, of course, they met their ex-classmates after the graduation. And those classmates, some of them were working in big major companies, and some of their friends already were in very good positions, managerial positions. And in the case of big companies, they had the luxury of sending their good employees back to a university for further study and getting a doctor's degree. Or those large companies were able to send some of their employees to their research institutes where they would do further advanced studies and write a dissertation thesis and get a doctor's degree again. But in the case of Horiba, we didn't have such a luxury of sending them back to universities and so forth. So some of our employees were complaining that they were not able to get a doctor's degree, like their ex-classmates working in major companies. So I decided to encourage our employees to get a doctor's degree through their work at Horiba. Get a degree doing something on a theme somewhat related to what they were doing as their job in Horiba. Mm-hmm. And certainly the one who was doing the single crystal development was able to obtain a doctor's in science, and the same goes for the one who was doing the pH meter development, and again a doctor's in science. And thus several employees were able to successfully receive a doctor's degree, especially those in development department and production department. And when I encouraged our employees to do a thing like that, I told them that, well, I'm gonna take on this challenge and get a doctor's degree myself. So you employees, why don't you try the same? And as I was a graduate of a natural science department, the natural thinking would be for me to get a doctor's degree in science. Mm-hmm. But by the time I would take on that challenge, one employee by the name of Oura had already obtained a doctor's degree in science, and I wouldn't want to be a second person of the same doctor's degree in science. So I decided to slightly change the theme of my study to blood analysis.
Hmm.
and decided to write a paper on blood analysis and receive the medical doctor's degree. So my whole motivation for receiving a medical doctor's degree was not at all that I interested in medical science. It was just out of such a motivation as I described. Hmm.
Did you become interested in medical science as you as your work toward the doctorate or your work in blood analysis progressed?
では、まあ、当初その医学には全く興味があったわけではないということだったんですけども、この博士論文を書くにあたって、あるいはその血液ガスの研究をなさる間にその医学への関心というのは盛り上がってきたという感じでしょうか。
うん、もうすごく盛り上がったことと、そのまあ今でもそうですが、まあ、当時の一般的な自然科学とですね、そのまあ、生物特に 人間というものの、まあ、構造とかね機能とかっていうものはほとんど現在のサイエンスではもう計り知れないほどすごいものであるということをその時知りましたね。
Right, exactly. That's what happened to me. I became very much interested in medical science, and even today, I am always deeply impressed when I think of a great mystery of a structure or functions of various organisms, of course, including a human being, which is.Still beyond the competences of what natural sciences can elucidate very clearly.
Hmm. And was that work done with, was your doctorate taken at Kyoto University or which institution did you work with?
この医学の博士号の方なんですが、これはどちらの大学という
か？これは京都府立大学で研究をしまして、ドクター論文を出したのは神戸医科大学です。
神戸医科大学。
で、この研究をしたのは京都府立医科大学。はい、
I did the studies to, for this doctorate degree in Kyoto Prefectural University, and I received the degree itself from Kyoto College of Medicine. Kobe College of Medicine.
And also
one correction. I did my studies at Kyoto Prefectural University of Medicine.
ちょっと電話。
I need to make one call.